皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は12月9日です。昨日が真珠湾攻撃で、今日はその次の日、私は今千葉県の鴨川200年の古民家からこのポッドキャストをやっています。今日私のお家にはリチャード・ゲイジさんとジョセフ・プリンシオタさん、2人のアメリカ人が来ています。このアメリカ人は、知ってる方もいると思いますが、911の真相究明運動に関わっているアメリカ人です。リチャード・ゲイジさんはアメリカの建築家です。建築家として、あの世界貿易センターの3つのビルが火災によっては崩壊しない、爆発物によって崩壊したという証拠を持って、今新しい調査を求めて活動しています。ジョセフ・プリンシオッタさん、もう一人のアメリカ人は、彼のいとこがこの911事件で2人亡くなっています。2人とも消防士でした。1人は、当日に南タワーで亡くなりました。もう一人はですね、その後、呼吸器系の病気になって、亡くなりました。ということで、彼も本当のことを求めています。彼はいつも私に言ってくれるのは、911の真実を求めることは、家族への冒涜だっていうこと。それは全くの嘘だって。私たち遺族が一番この911の真実を求めているのです。助けてください。というふうに言っています。昨日私のブログを読んでくれた人は、私とアンナちゃんが昨日喧嘩したことを知ってます。今日のラジオのゲストには、私の娘の森田アンナを迎えています。アンナちゃん、こんにちは。
こんにちは。
はい、それからもう一人、ゲストがいます。森田学くん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちはって何それ。うん、今日さ、朝ね、お布団の中でママと一緒に911事件のお話したでしょ？
うん。
で少し分かった、どういうことか。ママが今なんでこのこと一生懸命やってるか分かった？
うん、分かりました。
うん、どんな風に分かった？教えて。
なんか、911で、なんか戦争をしていて、毎日戦争をやってて、今も、子供とか赤ちゃんとか大人とかも、ほとんどの人が殺されていて。
どの国か知ってる？
アフガニスタン
と
イラク、
そう、イラクっていうの、うん、そうそうそう、その二つの国で911事件があって、それでそれをきっかけにね、二つの国を攻撃したのね、アメリカがね。でその二つのまだ戦争してるの。何の戦いか知ってる？
テロリスト。
そうテロリストをやっつける戦いね。テロとの戦いっていうのをやってるの。うん、それで
なんか、うん、テロリスト人はやってないのに、やってないのにイラクとかアフガニスタンもやってるし、テロリストを敵にしているし、それに、なんかそれがテロリストがやったっていうのは嘘だって本当に丸見える。
丸見えると思う、アンナちゃんは。
だってさ、さっきリチャード・ゲイリさんと、コンピューターでなんか見てたけど、そしたらなんかテレビで、テレビでもう崩れる前に、その崩れたビルが、テレビに映ってたし、それに今崩れましたとか言ってたし、
崩れる前に言っちゃったってことね。崩れる前、それは第7ビルっていうのね。第7ビルっていうのは飛行機突っ込んでないのに崩れたビルがあるんだよ。うん。でもそのことはね、みんな知らないんだよ。知ってる？うん。で、ママはそのことを知らせたらね、何が起こるかと思う。何が起こることを期待してやるか、やってるかというと、911事件が嘘だって分かったら、みんな、対テロ戦争を、に賛成しなくなると思ってやってるの。対テロ戦争っていう今やってる戦争が止まると思ってやってるのよ。
うん。
うん。で、だってママは子供たち殺されるの嫌なんだもん。嘘で。しかも嘘で。嘘の理由で。学君は何か分かった？今日のお話聞いて何か分かった？
みんなは何もやってないのに、自分だけよくやってて。
自分だけよくやってるって？
みんなのことは考えないで、
うん、
アメリカとかは、戦争してる人は自分ばかりで、他の人も。
そういうこと考えてない？ああ、戦争する人たちがね。
かわいそう。
殺される人がね。ほんとそうだよね。
命令されてるから、戦争に行ってる人もかわいそう。
あ、兵隊さんのこと？そうだね。命令されたら行かなきゃいけないんだもんね。
殺されるのも嫌だから、
ママも兵隊さんかわいそうだと思うよ。うん、そうだね。 何、アナちゃんまだ言いたいことある？どうぞ。うんうん、
あのさ、うん、その兵隊さんだって、うん、行きたくて行ってるわけじゃないし、うん、殺したくて殺してるわけじゃないと思うし、うん、
そうだね。
だから、戦争をしてお金儲けたい人だけが、うん、戦争した方が、戦争してチャンバラごっこしてればいいと思う。
ああ、なるほどね。戦争したいっていう人が自分でチャンバラごっこすればいいんだ。うん、敵とね。
うん。
うん、なるほど。
そうすればいいと思います。
うん、そうだね。
死ぬことはない
と思う。死ぬことはないよね。ママもその方がいいと思うけど、なかなかそうはいかないんだよね。あ、ちょっと電話かかってきました。お待ちください。はい、今の電話はダン・アバクロンビーさんでした。ダン・アバクロンビーさんはね、日本語がペラペラの、関西弁がペラペラのアメリカ人で、今回通訳のお手伝いをしてくれています。ダンさんはね、商社マンなんだけど、本当は通訳さんではないんですけども、私たち の特にリチャード・ゲージさんのサポートをしたいと言って、今回ボランティアで、参加してくれてます。で、アナちゃん、マナブ君、911事件どう思う？誰がやったと思う？
お金持ちの人が
自分でやって、
うん、
誰かのせいにしてってると思う。
そう思う？
お金持ちの欲張りな人。
欲張りな人？そうか。まあママがそう言ったからそう思った？自分でそう思った？自分でそう思うわけないよな。ママがそうだって言ったからでしょ？だからね、ママが言ったからって信じちゃダメだよ。あ、また電話かかってきちゃった。ちょっと待ってね。はい、もしもーし。はい、ダンさん。今ね、私、ラジオインタビューしてるから、もう一回、後でかけてもらっていいですか？はい、すいません。
ありがとうございます。
はい。ということで、ダンさんからかかってきちゃったんですけども。
しょうがないね。
いいの。ママ、アンナちゃん、マナちゃん、大事なことは、うん、ママが言ったから、本当って、すぐに思っちゃダメだよ。自分で調べるのが大事。自分で見たり、調べることが大事なの。
はい。
で、ママは自分でいろんなことをね、翻訳したり見たり調べたりして、911事件がおかしいなと思ったから、リチャードさんを応援してるの。わかる？
わかる。
ママは自分で調べたからやってるの。
はい。
でも、アナちゃんとマナちゃんはママに言われたからって、ママの言う通りだって思っちゃダメ。あるいは先生が言ったからって、先生の言う通りだって思っちゃダメ。自分で調べて、自分で考えて、考えるってのはすっごい大事なんだよ。
分かった、
うん、911事件はママだって誰がやったかは分かんない。ただ、リチャードさんのお話を聞いたら、すごい近代的な最新技術の爆弾が使われてるのね。ナノサーマイトっていうアメリカの軍事研究所にしかないような最新の爆薬の痕跡が、その粉々になったコンクリートの粉塵の中から見つかっちゃったの。うん、ナノサーマイトって。で、それはアルカイダの人は持ってない。アフガニスタンの洞窟にいる人は持ってない。だからそうなると、うん、アメリカの軍事研究所から来たんじゃないかなって疑うのは、すごく妥当なのね。妥当ってわかんないな。なので、もう一回調査しましょうって言ってます。ただ、はい、これはジョセフさんも、リチャードさんも言ってたんだけれども、アメリカのことを自分で調べること難しいのね。だって犯罪をやった人がもしかしたら中にいるかもしれないでしょ。そういう人が自分で自分のことを調べるのはとっても難しいから、だから日本に来てるわけ。だからヨーロッパに行ってるわけ。そしてオーストラリアやニュージーランドに行って、みんなお願いです。国際的に声を上げてください。アメリカはアメリカで自分のことを裁くことができないので、国際的に声を上げて、これを例えば ICC って、まあ、国際刑事裁判所とか、ICJ 国際司法裁判所とかっていうね、国際的な司法に訴えるという方法があるんじゃないかなって言ってるわけ。うん、で、日本とアメリカは仲良しじゃない、本当は。
うん、仲良し。
今はね、昔は戦争してたのよ。そう。だって、パールハーバーっていうのは日本が真珠湾攻撃って言って、ハワイのところをバーンってやっちゃって、日本とアメリカ戦争したことがあるのよ。1941年の12月8日に、日本のね、真珠湾攻撃っていうのをしたの。
真珠湾。
真珠湾攻撃ってね、ハワイのさ、一番綺麗なパールハーバーってところに、
パールハーバーって？
パールハーバー行ったことないじゃん？あるでしょ？
え？
ほら、トニーさんとバーバラさんのいるお家があるところの、ワン。そこに軍艦があって、それを奇襲攻撃したの。攻撃したの、日本が。
奇襲攻撃って？
宣戦布告しないで、いきなり攻撃したの。宣戦布告するの、戦争はこれから戦争しますって言ってからしなきゃいけないのに、そういうのなしでいきなり攻撃したの。それが、今から何年前？1941年12月8日ね。 まあ、もうちょっと大きくなったら社会科とか歴史で習うと思うけど、そういうことあって、日本はその後アメリカと4年間戦争して、そしてその後、広島と長崎に原爆が落ちて戦争終わったでしょ？
かわいそう。う
ん、日本はアメリカに負けたのね。
うん。
うん、でね、今ね、ダンさんがちょっと電話しようとしてるから、後で待ってって言わないけれども、要するに、この真珠湾攻撃があったように、この911事件も、新しい真珠湾攻撃だって言ってる人がいるの。
え？
真珠湾攻撃があったから、日本が、やられた、日本にやられたから、アメリカはその報復で戦争したわけ。わかる？だからね、日本が佐々木に攻撃したの。パールハーバーに、ハワイに。ね、うん。で、それをやられたからアメリカは怒って、日本を攻撃し始めたの。ね。だから、パールハーバーっていうのは、アメリカが日本に攻め込むために必要なことだったのね。
うん、
それがなければいきなり戦争ってできないのよ。何かがあって、それの報復で戦争が始まるの。
うん、
ね。大体戦争ってそうやって始まるの。
うん、
だから、今回は911事件っていうのがあって、それの報復で、やっつけるって、まあ、仕返し？仕返しってわかる？仕返しで、アフガニスタン、それからイラクに、戦争してるのね。うん。だから、911事件のことをね、新しい真珠湾攻撃っていう人がいるの。新しい真珠湾攻撃っていう本を、ママ実はね、翻訳してるの。ほら見て。ちょっと字読めないと思うけど、これね。911事件は謀略家。ほら、ここにママの名前書いてあるでしょ、
うん、
菊池由美、戸田清って、これ、長崎大学の先生と二人で、この本、デイビッド、レイ・グリフィン博士って、ほら、去年来たでしょ、おじいちゃん。
うん。
うん。ここに泊まったおじいちゃんね。デイビッド・レイ・グリフィン博士の5本をママ翻訳したの。ね。で、これは、911事件は謀略家っていうので、緑風出版っていうね、すごく、いい出版社から出てるのよ。で、ここの、これサブタイトルっていうの。このタイトルは、21世紀の真珠湾攻撃とブッシュ政権って書いてあるの。
何ブッシュ政権？
あ、ブッシュって知らない？ブッシュ大統領って人がいたのよ、前。
知ってる。
うん、知ってる。
政権は政府ってこと。ブッシュとブッシュの仲間たちってこと。ブッシュ政権ってのはブッシュさん一人でやってるだけじゃないのね。
うん、
チェイニー副大統領とか、うん、ラムズフェルド国防長官とか、
うん、
それからパウエル国務長官とか、コンドリーサ・ライスとか、いろんなね、その偉い人、アメリカで一番偉い人たちが、の集まりのことを政権っていうの。
政権？
日本だったらば、今は、首相の名前知ってる？日本の一番偉い。
知らない。
知らない。
鳩山さんっていうの。鳩山首相っていうの。
鳩山。
その大きい声だったら壊れちゃう。鳩山首相。
鳩山首相。
首相。うん、それから、岡田外相、外務大臣ね、岡田さん。
岡田さん。
うん。まあそうやって、その政権っていうのね、うん。その前の日本の政権は、安倍さんとか福田さんとか、この間は誰だったっけ？お坊ちゃまは誰だったっけ、この間負けちゃった人、名前が出てこない。毎回そういう首相が変わるためのことを一応政権って言うんだけれども、アメリカでは4年ごとなのね。この間までブッシュさんっていう人が4年を2回やったから何年 ?4 年、8年間やったの。で、その8年の間にすごいいっぱい戦争したの。2001年に911事件があって、ですぐアフガニスタン攻撃して、で、2003年からイラクを攻撃して、で、今も戦争してるの。で、その元々の理由は、911事件なの。911事件がなかったら、戦争なんかできなかったの。ね？っていうのはみんなが戦争に賛成しないから。だってね、アナちゃん聞いて、マラブ君も。戦争っていうのは、みんなの税金でやるの。税金って知らないか。
うん、知ってる。
知ってる？マラブ君知ってる？
うん。だってさ、道路とか作ったりさ。
そう。それはいいことだね。みんなのために使うお金が税金なの。みんなから集めて、で、みんなのために、いいよ、言っていいよ、じゃあ。まなぶくんはテレビ見るそうです。バイバイして。みんなにバイバイって。
さらばじゃ。
さらばじゃ。はい、じゃあテレビ見てる。いいよ、もうしょうがない。アナちゃんはいいんでしょ？もうちょっといる、うん、うん。じゃあ、その税金っていうのを使って戦争するのね。
うん。
うん、それ知ってる？
知らない。
私が戦争しようと思っても、私は武器買えないの。ママがどんなお金持ちでも、ミサイル買って誰かのとこ攻撃するとかできないの。うん、武器っていうのは国しか買えないの。
うん、
ね？戦争ってのは国しかしないの。わかる？で、武器はみんなから集めた税金で買うわけ。日本だったらば自衛隊が武器を持ってる。自衛隊ってわかる？日本にも軍隊あるのよ。ね、専守防衛って言って自衛のための軍隊はいいってことになったの。
なったのっていうか、そういうふうに思ってる人が今政府をやってるから。ママはそう思わないよ。ママは憲法通り武器もない方がいいと思ってるけど、でも今の、今はあるわけ。ね。ママは本当はもちろん武器なんかない方がいいし、武器をお金あったらば貧しい人を助けた方がいいって思うけど、今はそういう世の中じゃないの。そういうこと言っても、ちょっと今は無理。だってみんな武器持ってるし、みんな武器持ってるからね。あの自分だけの武器ないと心細いから、ちょっと自分の国を守るだけのためは武装しましょうって言って、日本には、軍隊ではない自衛隊っていうのがある。
自衛隊と軍隊ってどう違うの？
どう違うのかママもよくわからないんだけれども、一個大きな違いは軍事法廷がない。
軍事法廷って？
軍隊だけに通用する裁判。一般の裁判と違う裁判。って言ってもわかんないね。ともかく、ママは自衛隊と軍隊の違いがどこにあるのかっていうのはよくはわからない。日本の自衛隊も強いよ。強いし、いい武器いっぱい持ってる。うん。で、本当はみんなが仲良くなればそういうのもいらないと思うけど、今はまだ無理みたい。でもママは、究極的には日本の憲法9条みたいなのがみんなの国に持ってたらいいなっては思うよ。ただママが思ったからってそんなね、すぐに、そう、世の中そういうふうに変わらないでしょ。いろんな人がいろんな考えの人がいて、ママと一緒に911事件を究明している人の中にも、日本はもっとちゃんと武装してアメリカから独立した方がいいっていう人もいるわけ。そういういろんな考えがあるの。それぞれのいろんな考えが大事で、それを話し合って決めることを民主主義っていうの。知ってる？ならないね。民主主義って言うんだよ。みんなが主役ってこと。みんなが主役の主義。
主義って？
考え方、生き方、考え方。で、アメリカも民主主義のはずだったんだけど、今はものすごいお金持ちの人がすごい権力を持っちゃって、その人たちが戦争することとか計画とか、もしかしたら911事件も決めてるかもしれない。ママはそれはわからない、本当のことは。でも、911事件の、いわゆる政府が言っている説、みんなが信じている公式説は、公式っていうのは政府が発表してメディアが伝えたやつ。政府が発表してメディアがこうだよって、メディアってわかる？新聞とかテレビとかラジオとかがこうですよ。アルカイダが犯人ですよ。主犯者はオサマ・ビンラディンっていう悪いテロリストですよって、だからやっつけましょうねって言って戦争してるのね。でも、それは違うと今思ってます。オサマ・ビンラディンが多分やったんじゃないし、アルカイダの人には名のさ。
オサマ・ビンラディンって誰？
オサマ・ビンラディンはサウジアラビアの大金持ちなんだけれども、アルカイダっていうテロリストグループの代表だというふうに言われてる人。
うん、
ママは知らない、会ったことない、
わからない。勝手にテロリスト、勝手にテロリストがやったって決められちゃったの？
なんで？テロリストがやったことにしないと戦争できないから。
テロリストってさ、なんか、その前に悪いことしたことあるの？
テロリストはその前に悪いことしたこと？うん、オサマ・ビンラディンっていう人は、前に、アフガニスタンとタンザニアのアメリカ大使館を爆破した事件の容疑者。
容疑者って、
やったんじゃないかって疑われてる人。
え、何を決めたの？容疑者
、まあ疑いがある容疑者。でも犯行声明を出してるから多分そうなんじゃないかって言われてる人。でもその時もたくさん人死んだ。アメリカ大使館とタンザニア大使館、アフリカでね、2カ所で爆発をやって、爆発物を仕掛けて何百人の人が亡くなってる。で、それの犯人だと言われてるけど、それもちゃんと証拠集めて裁判しなきゃわからないんだよ。容疑者は容疑者、あくまでも。ね？容疑は容疑、疑いだけだからね。でも、その人が今回911事件の犯人にされちゃったの。犯人っていうか、主犯者だってことになってて、で、みんなにそれを広めて、みんなそれ信じてる。
テロリストは違うって言ってんの？
オサマ・ビンラディン本人は違うという声明も出してるし、オサマ・ビンラディンのそっくりさんがそうだって言ったビデオもある。両方あるから、ママどっちが本当かわからない。
そっくりさん？
でも、そう、そのそっくりさんのビデオの方はちょっと嘘っぽい。オサマ・ビンラディンと顔があんまりにも違うから。
どうして？
だから作り話だと思う、ママ。それ。
え、誰かが、
オサマ・ビンラディンさんのそっくりさんを誰かがつけてわざわざビデオを作ってそういうふうに言わせたというふうに思ってます。でもそういうのもよく調べないと簡単に騙されちゃうんだよ。そうでしょ？顔が全然違うんだけど、パッて見たらなんとなく ひげのこういうオサマ・ビンラディンっぽいそのアラブ人風の人だと、ああ、この人オサマ・ビンラディンだってみんな簡単に思っちゃうんだよ。だから本当にね、 ママの言うことは物見にしちゃいけないよ。すぐ信じちゃダメ。だけど、テレビが言ったからとか、新聞に書いてあるからとか、先生が言ったからって言って、そのまま信じてもダメ。自分で調べる。自分で調べて、考えてみて、納得いくまで調べてみるっていうことがすごく大事。うん。ね。ママみたいなそれです。で、私はね、ごめんね、昨日までずっといなくって。あなちゃんに悲しい思いさせたね。うん。ごめんね。許してくれる？うん。明日からまたいなくなっちゃうんだ。
明日髪結んで
る？うん。明日は髪結んであげる。バレエのやつね。髪ちゃんと結んで、それ今日練習しようね。バレエの髪の毛自分でできるように。うん。で、もう一人のお母さんにお願いしといてあげるからね。
はい。
はい。本当にごめんなさい。でも発表会頑張ってね。
うん。
うん、楽しみにしてるから。
うん。ママ。
何？うん、いいよ。じゃあ行っといで。はい。ということで、今日のポッドキャストは、森田アンナと学ぶを迎えてやりましたけれどね。こうやって子供とね、朝1時間ぐらい、その911事件の話をしたんですよ。で、まあ、彼らがまだ小学校2年生と3年生でどれぐらい分かってるかわからないんですけども、さっきリチャードさんの、その、プレゼンテーションを一緒に見てもらって、ああ、これ爆発してるっていうのは、なんか分かったみたい。だからね、火災ではこういう風にならないのよっていう話はしました。で、こういう話を、やっぱり小学校ぐらいにも分かるように話せるようになった時に初めてちゃんと伝わるのかななんて思ったりとか、それから自分の子供たちに、どうして今このことに私が一生懸命なのかっていうことをきちんと伝えるのが大事だなって思ったり、しました。明日から私はまた、オンザロード、旅に出ます。明日は、筑波大学の建築学の先生と会うことになってます。以前はですね、実は彼が来日した直後、次の日は12月3日ですけれども、東工大学の和田先生、和田明先生ともお会いしました。彼との、話し合いについてはですね、後々、彼と一緒に、和田先生と一緒に、こういう形で発表するっていうことが決まってから発表していきたいと思いますけれども、本当に長い時間、専門家同士の真剣な話し合いが行われたということだけは伝えておきたいと思います。それから昨日はですね、なんと国会議員会館、参議院議員会館で、藤下幸久議員が主催の、会がありました。で、随分たくさんのね、議員さんが、参加してくださいました。これも、藤田議員に聞いて、どこまで発表していいかということを聞いてから発表したいと思います。そして、今、なんと、この、ポッドキャストをしている最中にですね、私の家にいるのは、朝日新聞の記者二人なんですよ。で、そっちの会見現場の方に、ちょっと、この、ポッドキャスト、録音機をですね、持ってきたいと思います。今日、千葉県鴨川のハーモニクスライフセンターで、リチャード・ゲージさん、そしてジョセフ・プリンシオッタさんに対する、週刊朝日のインタビューが行われています。その模様をですね、今、ライブでお届けしたいと思います。ちょっと待ってください。で、これは今日のですね、3時からもう5時間も続いてるんですけど、かなり白熱した議論になっています。
There are some, oh, this is the English version. Or yours?
No. Isn't David Taylor's,
this is not messed up. I'm going to get it somehow. That's why.
David Taylor's messed up on this one.
No, we can't get to that.
It's made when we are making a place, there's some error. So we couldn't go to that bonus track. We already made a Japanese version for that.
We can't get the menu.
We couldn't get to the menu.There's some errors. I'm sorry. So that's why we couldn't sell those, this DVD. I gave it away. So. ということでね、今ここで、まだインタビューが行われているんですけども、ちょっとだけ私から逆インタビューしちゃダメですか？
どうぞ。
はい。こんにちは。お名前は、これラジオなんですけども、ネット中継です。これは菊池由美のポッドキャストっていうね、ラジオ番組なんですけども、どちらからいらしたかお名前と所属だけでもお願いします。
私は週刊朝日の、デスクをしてます、堀井正明です。
今日は遠くまでありがとうございました。リチャード・ゲイジさんのお話を聞いて今どんな感想ですか？
知らなかったことがたくさんわかりました。
はい。
それから、とても説得力のある芸人さんのお話だと思います。
はい。
ちょっと取材を続けたいと思います。
はい。ありがとうございます。もう一人いらしています。こちらの方はですね、 なんと第3回911真相究明国際会議の会場にもいらっしゃいました。同じく週刊朝日のですね、自己紹介お願いします。
あ、週刊朝日の佐藤と言います。
はい。2回目ですね、ゲージさんに
話聞く
の。はい、どうですか今回、2回目聞いて。
まあ、確認の意味でもちょっとお聞きしましたが、非常にわかりやすいご説明だったと思います。
これは記事にできそうですか？
そのつもりで取材をしております。
はい。はい、嬉しい。これがもし記事になったら日本では本当ブレイクスルーなんですよ。今までこれ何度トライしてもブレイクできなかったんでね。本当にこれをと正確な記事にしてほしいというのが私の、希望ですね。正確な記事にしてほしい。本当に長い間ありがとうございました。
We live with this information. This information is very familiar to us.
私たちはこの情報とともに来てますので、この情報にはもう慣れてるんですね。何度も何度も。
It's important to me.
私にとってとても大事なことは、リチャードにとっても大事なことは、
For you to tell me, when you saw this,What part impressed you the most?
これを見たときに皆さんに一番印象に残った部分はどこですか？それを知りたいです。だから私たちとこれはもう当たり前のことで、あまりどこが一番とかわからないんですけど。
たくさんありますね。
あ、目に。
たくさんあります。一番わかりやすいそのハイライトはやはり2つのビルの上層階を
話したときに、
一つが自由落下をして、一つは全く落ちなかったっていうのは、すごく印象に残りました。
ああ、なるほどね。
それはすごくわかりやすい。
はい。
These buildings, like almost all high-rise buildings, are made like a fishing pole, a fishing rod. The bottom is heavy.And the top is very light. So it's impossible for the tip of the fishing rod to fall.
To press down. Everything, yeah.
It's not a bad analogy.
Well, and the other one is the one where...
わかりました。今、ジョセフさんが言ったのはね、このビルのタワーは支柱が一番下がすごく厚くて、上がこう細くなっている。でその細いものが押したところでどうして下にこう潰れるんでしょう。そういうことはありえないと思うんですけどって。
The size is the same.Bottom, all the way up. But the power to resist is very strong at the bottom and very light at the top. But they tell us this little piece breaks everything.
まあ、
はい。横に吹き出している爆発の映像をこんなに繰り返し見たのは初めてだったので、それも説得力が。
横にそうですね。でもあれは空気のだって言うんですよ、政府は、はい。空気が押されたからっていうふうに言われてるんです。はい、でも空気だけじゃなくて、すごい瓦礫が一緒に吹き出してるから、どうなのかなって思ったよね。
はい、あと、それと僕は、もう一回その、公式見解っていうか、おさらいしてみたい
です。そうですね。それ大事ですよね。はい、I want to review the official story once again, since I heard you.、
Good. Yeah.
I want to compare the two and make a decision for myself.
I hope it's translated into Japanese. I don't know if it is or not. Is it?
What is?
The official story. NIST.
あの日本語になってますよね。NIST とかいろんなレポートは。なってます。はい。ということで、ライブでお届けしました、菊池由美のポッドキャスト。今日は12月9日、鴨川のハーモニクスライフセンターからお届けしています。また、明日からですね、リチャード・ゲイジさんと私のツアーが始まります。この後、12月11日が L 大阪夜7時から、12月12日、神戸でサラシャンティ午後2時から、そして最後のファイナルが沖縄。なんと、ここはね、沖縄コンベンション劇場シアター、1000人も入るホールだから、お願い、みんな来てね。大阪の主催者が倒れました。ハードワークで倒れてしまった。だから大阪は主催者が今いません。ない状態でやります。来てください、みんな。助けてお願いします。菊池由美のポッドキャストでした。